おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年6月15日月曜日、一等無人航空機操縦士の視点で今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。今朝は雨で気温は20度前後とやや肌寒い始まりですが、日中は次第に晴れる見込みです。本日はニュースがやや少なめのため、軍事、空飛ぶ車、海外運用、測量の4本に厳選してお届けします。アメリカでは対ドローン防衛の制度化が進み、空飛ぶ車は中東での承認連携が加速。イギリスでは鉄道の遠隔点検が未運用へ、国内では測量用の新型機材が登場と、制度、運用、機材の各面で前進が見られた一日でした。まず1本目は軍事防衛分野の話題です。アメリカの公認上院議員が6月11日、米陸軍に対ドローン技術、いわゆる CUAS の標準作りを促す法案を提出しました。CUAS とは、敵のドローンを探知して無力化する対ドローン防衛の技術のことです。ロシアとウクライナの戦争で、敵ドローンを見つけて止める技術の供給網や、いざという時の即応性に弱さが露呈したことが背景にあります。この法案は、対ドローン分野の調達と開発を後押しするのが狙いです。一見、軍事だけの話に思えますが、空港や重要インフラ周辺での不審機の検知は、私たち民間の世界とも地続きです。登録講習機関の講義でも、機体の情報を電波で発信するリモート ID と並んで、よく質問が出る論点なんですね。二本目は、空飛ぶ車、いわゆる eVTOL の話題です。アメリカのジョビーが6月12日、サウジアラビアの民間航空当局と協力の覚書を結んだと発表しました。アメリカの連邦航空局、FAA の認証基準を土台に、サウジでの承認手続きを効率化する枠組みを目指します。一方、同じ日にブラジルのイブは、機体の形式証明、いわば安全のお墨付きを得る目標を2028年へと再び延期し、就航時期の後ろ倒しを認めました。認証の前進と遅れが同じ日に並んだ形です。各国が FAA 基準を共通の足場にする流れは、将来の国境を越えた運用を見据えると合理的ですが、イブの延期が示すように型式証明は最後の詰めで時間がかかります。空飛ぶ車の実用化は、機体の性能よりもむしろ認証やルール整備の方が立足になりそうです。3本目は海外の運用事例です。イギリスの鉄道インフラを管理するネットワークレールが、ドローンインアボックスと呼ばれる運用の承認を取得しました。これは箱型の充電ステーションにドローンが常駐し、人がいなくても自動で離着陸する仕組みです。今回は DJI のドック3を使い、目視の届かない範囲を飛ばす目視外飛行の承認のもと、グロスターとロムフォードの2拠点に配備しました。特徴は、数百キロ離れたニューカッスルの遠隔運用センターから操縦する点で、設備の監視や不法侵入の抑止、初動対応の強化が狙いです。補助者を置かず遠隔から飛ばすには、通信の二重化と緊急時の着陸手順が鍵になります。実はこれ、国内の制度でいうレベル 3.5 やレベル4でも全く同じ論点で、飛行の申請でも運航管理体制をどう書くかが審査の山場になります。最後は国内の機材ニュースです。ワールドリンク&カンパニーが CHC ナブの新型 UAV レーザー測量用ライダー AA6 の国内取扱いを始めました。ライダーとは、レーザーで地形を精密に3次元計測するセンサーのことです。公共測量にも使え、森林測量やインフラ点検、地形測量など高精度な計測が求められる幅広い現場を想定しています。位置や姿勢を測る装置を一体化し、現場での即時処理と運用効率を高める流れに沿った製品です。測量用ライダーはカメラを積む機体とは設計思想が違い、機体重量や飛行高度の取り方が精度を左右します。特に積載物込みの総重量が25キロ未満に収まるかは必ず確認したいところ。重量の区分は許可や承認の要件にも直結するからです。以上、今日は4本のニュースをお届けしました。イギリスネットワークレールの遠隔運用は、 人が現場に行かずに点検する未来を地味ですが確実に前進させた事例だと感じます。数百キロ離れた拠点から飛ばすという発想は、災害対応や夜間の監視など、日本の現場にも応用できる余地が大きいはずです。より詳しい内容や出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。それでは、今日も安全なフライトを、また明日。